Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 17, verse 1.
詩編17編、一節を開けてください。
Hear me, Lord, my plea is just. Listen to my cry. Hear my prayer, it does not rise from deceitful lips.
主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からではない、からでない私の祈りを。
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 1, Petitioning God.
今日のメッセージのタイトルは正義を求める祈り。そのパート1で副題は神への嘆願です。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
詩編17編は詩編作者のダビデが神に正義を求める祈りです。
The NIV Cultural Background Study Bible points out a couple of things in regards to this psalm.
新約聖書の文化背景の解説を見るとこの詩編の箇所に関して次のように2、3の指摘があります。
Firstly, those days in the Middle East, legal disputes were quite common.
まず一つ目、当時中近東において法的な争いが普通によくあって起こっていたということ。
Secondly,People would pray that a god or gods intervene so that justice was delivered in their favor.
二つ目に、人々は、当時の人々は、自分に味方する正義を求め、自分に味方する正義を求め、神々に祈っていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that have been found is that he is looking more for eternal justice rather than justice in this world.
ところが、ダビデの祈りはそれらの祈りとは違っていて、彼はこの世の正義ではなく、むしろ永遠の正義に目を向けたということです。
The verse we're looking at today is David's petition, that is, a request for a hearing to God.
今日見ていくところは、自分の祈りを神に聞いてほしいというダビデの嘆願です。
Asking that God will indeed look at his case and pay attention to what is happening to him.
ダビデは、神が自分の今の状況を見てくださって、自分に起こっていることに注意を払ってくださるように求めたのです。
I think a good parallel can be drawn between David here and the widow in the parable of the persistent widow, which is found in Luke 18 verses 1 to 8.
この時のダビデの状況は、ルカの福音書18章1節から8節に出てくるしつこいやもめの例えの話、正義を求めて、求め続けたしつこいやもめの例え話と響き合うんです。
God is just and he will hear the cases of those who earnestly seek him for justice.
どちらも神は正しい方ですから、どちらに対しても熱心に神に正義を求める人の状況に耳を傾ける方なのです。
the verse we are looking at today is David's... From today's verse, we can find four attitudes required to petition God.
今日のところから神に嘆願するのに強く願い出るのに求められる4つの態度が分かります。
Let's look at these four attitudes now.
では神に強く願い求めるのに必要な4つの態度を見ていきましょう。
Firstly, we must notice that David has a good cause.
一つ目です。四つの態度のうちの一つ目は、正当な理由を持つ。正当な理由を持つです。
Hear me, Lord. Because in the first part of verse 1 it says, Hear me, Lord, my plea is just.
今日の御言葉一節に、主よ聞いてください。正しい訴えをとあるんです。
The psalmist David is not just requesting God grant him a hearing for something frivolous. He has a good cause for making a petition to God.
ダビデは軽い気持ちで神に願いを叶えてほしいと要求してはいません。ダビデは正しい訴えとして神に嘆願しています。
The word translated as just in the NIV in Hebrew is tzedek.
新改訳聖書の正しいという、言葉のヘブライ語は tzedek とあります。
This word can be translated as righteous or a righteous cause, and it is also used in some places in the Old Testament to describe an attribute of God.
この言葉は正しいとか正当な理由と訳されるんですけれども、旧約聖書の中ではこの言葉が神の性質を表す言葉として使われています。
If we truly want God to respond to our petitions, then we need to have a good and just cause to call on Him.
自分の嘆願、強く願い出ることを真に神に聞き入れてほしいとき、そこには正当な理由が必要になります。
Let's turn to Proverbs chapter 2, verses 6 to 9.
では、箴言を見ます。箴言に、箴言2編、6節から9節です。箴言2、6節から9節です。
For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding.
主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。
He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless.
彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり。
For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones.
公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。
Then you will understand what is right and just and fair every good path.
その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。
The thing is, before we really know God, we don't really have the right idea of what is just and fair.
人は神を知る前、 何が本当に正しく公正であり、そして正しい知恵なのかが分かりません。
We might have a worldly understanding of justice. It may even be virtuous. But only through knowing God and His Word can we know true justice.
この世的な正義の理解があれば、この世ではそれで高い徳とされるのでしょうが、真の正義は神を通してのみ知ることができるものです。
When we know Him and know what is just and right, then we will know when we have a good cause to petition Him.
神を知り、何が 正当で公平であるかを知ったなら、正当な理由を持って神に嘆願すべき時が、その時が分かります。
Let's seek Him.
それには神を求めることです。
Let's get to know Him.
そうして神を知ることです。
For He is just.
なぜなら神が正しい方だからです。
He teaches us how to live in a truly just manner.
その態度で神は私たちに真に正しい道を教えてくださっていくのです。
アーメン。The second thing we can learn from today's verse is that David had deep reasons for petitioning God.
二つ目です。神に願い出るのに求められる四つの態度。その二つ目は、理由が深いところにあること。理由が深いところにあること。
The second part of verse 1 says, Listen to my cry.
今日の御言葉一節に、耳に留めてください。私の叫びをとあります。
The psalmist David is not just calling out to God arbitrarily or for purely intellectual reasons.
詩編作者のダビデは、自分本位な理論を並べて神に叫んでいるのではありません。
The situation goes much deeper than that.
状況はかなり深いのです。
The injustice that David is facing is causing him much anguish that he is crying out to the Lord for help.
ダビデが直面している不正が、不公平が、ダビデにかなりな苦痛をもたらしていて、ダビデは助けを求めて主に叫んでいるのです。
As we get to know the heart of God more, things that go against God, the injustices in the world, begin to touch us from deep in our own hearts.
人が神の御心をより知るようになると、神と相反するこの世の不正が、その心の奥深いところへ届いていくようになります。
We begin to cry out to God for justice.
そして、神の正当さ、正義を求めて叫ぶ声が、思いが出てきます。
Let's turn to Luke 18, verses 7 to 8.
ルカの福音書18章を見ます。ルカの福音書18章7節8節です。
And will GodBring about justice for his chosen, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night Will he keep putting them off?
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
Notice that it is God's chosen ones who cry out for justice.
今の御言葉で、今の御言葉にあった神を呼び求める先民、選ばれた民のためというところに注意してください。
The people who know God and know His heartbeat.
この先民とは神と神の心の鼓動を知っている人々のことです。
This kind of people are the ones who know what injustices in the world cause heartache to God, because it causes them heartache too.
この人々とは、この世のどんな不正が神の心を痛めるかを知っている人々です。なぜなら、自分の心も痛むから、神の心がわかるということです。
When you walk in close relationship with God, you start to know His heartbeat.
この世の中に、神が心を痛めるものを自分が目にするとき、自分の心も痛むのです。そして神に叫ぶのです。
When you see the things in the world that give God heartache, you get heartache too, and you cry out to God. Let's get to know God's heartbeat and cry out to Him about the things that touch His heart.
神の心の鼓動を知り、神のこと、心が動くように神に呼び叫び求めましょう。
アーメン。 Thirdly, from today's verse, we must notice that David's prayer for justice comes from the Spirit.
三つ目、祈りは霊を通してであること。祈りは霊を通しての祈りであること。
The third part of verse 1 says,Hear my prayer.
今日の御言葉一節に、耳に留めてください。私の祈りをとあります。
Real prayer comes from our spirit to God with the assistance of the Holy Spirit.
真の祈りは、聖霊に助けられ、人の内にある霊を通して神へと行きます。
When we truly pray, we make a spiritual connection with God.
真に祈るとき、霊が神とつながります。
Not just from our physical bodies or our mind, but something deeper within us.
単なる肉体や心のつながりではなく、もっと内側にある深いつながりなんです。
Many people in the world are not even aware of their spirit's existence. They need to be awakened.
この世の多くの人が この霊の存在に気づいていません。彼らには目覚める必要があります。
In the Bible, words like dead or blind are used to describe these people.
聖書に出てくる死んだもの、死んでいるものとか目が見えていないものという表現はこの霊の存在に気づいていない人を表して使われています。
Let's turn to Ephesians chapter 2 verses 1 to 5.
エペソ人への手紙を見ます。エペソ人への手紙2章1節から5節です。
As for you, you were dead in your transgressions and sins.
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。
In which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient.
その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。
All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our fleshand following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
But because of his great love for us, God who is rich in mercy,
しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、
made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved.
罪禍の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。
Someone who is dead in their sin might still make prayers. They might even sound good to others living worldly lives, but they won't be from the Spirit.
自分の罪の中に死んでいる人も祈りをします。その祈りはこの世に生きている人々にはよく聞こえるものかもしれませんが、それは霊によるものではありません。
Their prayers will be from an earthly perspective, seeking earthly things.
その祈りはこの世の視点でこの世の視点でこの世のものを求める祈りなんです。
Those who've been made alive in Christ will pray in the Spirit, as it says in Ephesians 6:18, seeking the things that the Spirit desires, the things of God.
でも、キリストによって命を与えられた者たちは、御霊によって祈るのです。これはエペソ人への手紙6章18節にあります。 キリストによって命を与えられた者たちの祈りは御霊によって祈る祈りです。
Let the Holy Spirit guide your prayers。
キリストによって命を与えられた者たちは霊が求めるもの、御霊が求めるもの、神に属するものを求めて祈るのです。聖霊に自分の祈りを導いていただきましょう。
The fourth thing we can notice from today's verse is David came to God with pure motives.
4つ目最後です。神に嘆願するのに求められる態度、四つ目は純粋な動機によること。純粋な動機によること。
The fourth part of verse 1 says It does not rise from deceitful lips.
今日の御言葉一節に欺きの唇からでないとあります。
There are no playing games with God. He sees everything.
私たちは神はごまかせません。神はすべてご存知です。
We are totally exposed before him.
神の前に人はすべて明らかなんです。
He can read our minds.
神には人の心も読めます。
He knows our deepest motivations for why we ask him for something.
なぜ神に求めているのか、なぜ神に求めるのか、その動機の憶測をも分かるのです。
People can fool other humans. Some people are so good at it that even their closest friends don't really know them.
人の中には他の人をごまかすことができ、人には他の人をごまかすことができます。中にはごまかすのが上手で親しい友人でさえもそれに気づかないこともあります。
However, no one can fool God.
でも神をごまかすことは誰にもできません。
And a person will gain nothing by trying to fool him.
神をごまかそうとしても何も得ることはできません。
We must all come to him with total honesty.
ですから、完全なる正直さを持って神に祈らなければならないということです。
The psalmist David was a man totally after God's heart. He didn't play games with God.
詩編作者のダビデは、神の心にかなった人です。神をごまかせなかった人でした。
God was able to do so much work through David because of his honesty.
ダビデは大きな間違いも犯したんです。でもその正直さゆえに神はダビデを通してたくさんの御業を実行されました。
Even though sometimes David made some big mistakes.
ダビデは大きな間違いを犯したのにもかかわらずです。
Let's turn to Acts 13, verses 22 to 23.
では、最後の御言葉、使徒の働き13章22節から23節です。使徒の働き13章22節から22、23節です。
After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, and he will do everything I want him to do.
それから彼を退けて、ダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。
From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus as he promised.
神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。
David was a man who followed after God's heart, and through his descendants, God brought the Savior Jesus.
ダビデは神の御心に従った人です。その彼の子孫から救い主イエスが出たのです。
What a testimony to the blessings that follow those who come to God with pure motives.
これは純粋に神に従っている者たちに対する何という祝福の証であることでしょうか。
Who don't try to use God like some kind of cosmic vending machine dispensing things to whoever, to whoever pays the right price and presses the right button.
神のことをお金を払ってボタンを押せば出てくるような自動販売機、宇宙に存在する自動販売機のように取り扱わないようにしている人々です。
If we come to God with pure motives to know Him and His heart and not for our selfish gain, then God will let us be part of His plan to bring salvation to this earth.And that's the biggest blessing of all.
自分中心の心で何かを得るのではなく、得るためではなく、神、そして神の御心を知るために、純粋な動機で神に向き合うとき、神はそのあなたを神の計画の一部にされていきます。その計画はこの世に救いをもたらすための計画です。
Seek after his heart.
神の御心を求めていくのです。
アーメン。
アーメン。